おはようございます。聖書日課によってですね与えられました今日の聖書箇所は、使徒パウロのフィリピの信徒への手紙の2章の12節から18節であります。今日は私が前いた教会の小売教会で就任式があるんですけれども、その大阪の教会にいましたときに、この手紙が好きですっていう方が結構いらっしゃったんですね。で、ただそこで面白かったのがですね、私はフィリピさんの手紙が好きですって言うんですね。で、フィリピさんという人がですね、まあ、おられるわけではないんですね。そこからまず話し始めなきゃいけないんですけども、これはですね、パウロの伝道によって、フィリピというギリシャの港町に生まれた教会の人々に向かって書かれた手紙なんですね。まあ、フィリピはですから、まあ、人の名前みたいにも思いますけども、町の名前であります。そしてですね、まあ、好きですっていう方が多い理由が、その後言う、今から言うことなんですけども、この手紙にはですね、今日のところにもその見出しにですね、共に喜ぶという見出しがありますように、まあ、喜ぶという言葉がですね、たくさん出てくるんですね。で、実は20回以上出てくると言われています。それでこの手紙は別名、喜びの手紙って言われてるんですね。ただし、この世的に言うならば、この今この手紙を書いているパウロはですね、決して喜ばしい状態にあったわけではないんですね。むしろその反対、もう正反対と言ってもいい状況でした。パウロはですね、この手紙をどこから書いているかというと、牢屋の中から書いているんです。当時世界を支配していたローマ帝国によってですね、彼がキリスト教を伝道してた時、まあ、やがてローマ帝国が国教となって、キリスト教がその国教となっていくわけですが、まだ初めの頃は、そういうことではありません。むしろ人々を惑わす怪しい教えだということで迫害をされて、で彼はですね、牢屋に入れられてしまっていたと。で、非常にこう鞭打たれたりとか暴力を受けてですね、非常にこの厳しい状況にあったんですね。囚人となってしまっていた。まあ今も日本でも冤罪という問題がありますけれども、まさに冤罪ですよね。冤罪で牢屋にいられて、そして苦しい状況に置かれていたわけですね。まあその意味ではとても喜ばしい状態ではなかったですね。けれどもそのパウロが繰り返し自分の喜びについてここでこう語っているわけですね。そして今日のですね、最後の18節にありますように、あなた方も喜びなさい、私と一緒に喜びなさいと、このフィリピの教会の人々に向かっても一緒に喜ぼうと、その喜ぶことを進めているわけです。ですからまたそこから推測できますことは、フィリピの教会の人々もやっぱりこの世的な意味でこの時喜ばしい状態ではなかった。まあ今パウロが迫害されてキリスト教を教えていることでですね、捕まって牢屋に入ってたってわけですから、もちろんフィリピの教会もそういう意味では厳しい、この世的には厳しい状況にあったってことは推測できるわけですね。まあ、それ以外にもいろんな問題があったんですけれども、とにかくもうその教会の中での混乱というのもあったし、まあ、いろんな意味で喜ばしい状態ではなかったですね。でもそのような教会の人々に向かってパウロはですね、自分も本当に大変な、こんな大変な状態だけれども喜んでいるんだ、だからあなた方も喜びなさいと、こうそう進めているわけですね。でもそれはですね、決して何か無理して喜べと 言ってるわけではないんですね。痩せ我慢して喜びなさい、根性で喜びなさいということをですね、言ってるわけじゃないんですね。そんな卑屈な喜びを求めているわけじゃないんですね。うん、実はですね、この手紙は喜びっていう言葉がたくさんあるんですよって話をしましたけども、同じくらいやっぱりたくさん繰り返し語られている言葉があるんです。でそれは何かっていうと、あんまりそっちの方はですね、注目されてないんですけども、実は私はこっちの方が大事なんじゃないかと思っているんですが、それはキリストにおいてっていう言葉です。キリストにおいてという言葉も、この手紙は喜ぶという言葉と同じぐらい、あるいはそれ以上にたくさん言ってるんですね。でまさにその言葉が合わさって、キリストにおいて喜びなさいと言ってるところがいくつか出てきます。よくですね、言われる格言とかことわざで、例えば悲しい時こそ笑いなさいとか、あるいは笑う角にも福来たるなんて言われたりしますよね。そうだなって、なるほど確かにそうだよなってこう思うんだけども、でもそこで私たちは、でもじゃあどうして喜べるのって皆さん思いませんか。いやそれは分かってると、悲しい時こそ喜んだ方がいいことは分かってるし、笑う角には福来たるって確かにそういうことだよなって分かるけども、でも喜べないって、じゃあどうしたらこの私は喜べるのって、そう悩むことって、あるんじゃないかなって思うんですね。その根拠を語ってくれてないわけですけれども、聖書はその根拠を語ってくれてるんですね。ちゃんとなぜどんな時にも喜べるのか、その根拠をパウロは語っているわけです。あるいは自分自身が本当にそういうことができている、その根拠を語っているわけですね。それは何かというと、キリストにおいて、イエス様においてですね。このおいてって訳されている言葉は、中にという意味でもあるんですね。キリストの中にいる自分ということを見出す、そのことにおいて、キリストの救いの恵みのゆえに、イエス様に救われてある、その中にある自分に気づくことによって、私たちはどんなに、パウロは今牢獄にいるという本当につらい状況にあるわけですけれども、不自由な状況にあるわけですね。そうした中でも、あるいはいろんな不自由という意味では、いろんな怪我をしたり病気をしたり、そういうことが私たちの日常の中にある、あるいは人生のいろんな行き詰まりがある、そうした中においても喜ぶことができるんだと。そしてその中でまた希望が与えられて、最後まで歩んでいく力が与えられるんだとですね。そういうことをこう言ってるわけですね。喜ぶとか笑うっていうことが健康にいいとかってよく言われますけども、まさにそういう意味でも、キリストにおいて私たちが喜ぶっていうことによって、本当にこの生きる力が与えられていくんだと。その喜びの根拠はイエス様なんですよと、こういうわけです。今日の聖書箇所のですね、最初の12節の、だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今もなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさいという、このだから、最初のだからというのも、今言いましたように、キリストにおいてっていうことなわけです。キリストの中にもうあなたたちはいるんですよということなんですね。で、この12節の文面からして、どうもこの時フィリピのですね、教会の人々を悩ませてたというか、悲しませてた、喜べない状況にしてたのは、このパウロさんと、ね、自分たちが離れ離れになってしまっている、そのことがやっぱり一つあったみたいですね。そういうことの中で、パウロがですね、牢屋に入っているっていうこともそうだし、今会えないっていう状況の中で、教会の中でこの信仰的な落ち込みというか、不安というか、そういうことが起こっていたんだ、 まあ、そういうことがあったんじゃないかとこう推測できるわけです。でそれは、まあ、私たちもですねそういうことはよくわかると思うんですね。まあ、例えばこの福岡女学院教会の皆さんは18年以上誠実にこの教会を牧してこられた多田先生ご夫妻がですねこの熊本白河教会に移られてしまって、まあ、多田先生ご夫妻と共にこう歩めなくなってしまわれたわけです。まあ、私がこんなこと言うのもなんか変な感じなんですけれども、でもそのことによってやっぱり不安になられたり悲しい寂しいなって思いになられたっていうことはやっぱりそのことがないって言ったら嘘になると思うんですね。やっぱりそういう思いを人間ですから抱かれたと思うんです。まあ、あるいは私もこちらに来るとき小売教会の方々がそういうふうに送り出してくださ、そういう思いで送り出してくださいましたからよくわかるわけです。あるいはですね、まあ、先月村上美恵子さんを天国にお送りしましたけれども、ずっと一緒に歩んできた信仰の仲間とそうやって死に別れるっていうことが私たちにはあります。そういうことも私たちにとってはある意味で信仰的危機だと思うんですね。信仰が揺さぶられるような経験、ああ親しかったあの人ともう教会に行っても会えないっていうことが本当に寂しくなって、でそれで教会に来れなくなってしまうって方も実際あるわけですよね。もう行っても教会に行っても親しい人がいなくなってしまったっていうね、それもやっぱりそういう意味では信仰的な危機、信仰が弱まってしまう、そういう一つのきっかけになると思うわけです。けれどもまさにそのようにして信仰的に弱まってしまいそうな、そういう危機的な状況にある私たちに対してパウロは今ここでいやそうじゃないでしょとこう言ってるわけです。あなたたちはもうイエス様の中にいるんですよ。イエス様という太い木につながっているという意味ではどこにいても同じなんですよ。つながってるんですよ。そしてイエス様のその救いの恵みに預かっているんだから、イエス様によって今やあなたたち自身の命もそうした出会いや別れのすべても、すべては神様の愛のご計画の中にあって、もうちゃんとその中で、守り導かれているんだから、だからたとえこの世的な意味で悲しい別れがあったとしても、すべてを神様に信頼して委ねて、そして最後まで御国で、あるいはまた御国での再会の希望を抱いて、最後まで喜びに満ちて自分に与えられた信仰の道を歩んでいくことができるんですよ、全うすることができるんですよと、そうパウロはですね私たち一人一人を、フィリピの教会の人々一人一人を励ましているんですね。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょうと。14節から16節にかけてそのようにあります。まあ、私たちはすぐにですね、不平不満ばかり数えてしまいます。あの時は良かったなとかですね、あ今はあれが足りないなとかですね、これが欲しいとかですね、満足することを知りません。そしてこの不満ばかりを数えてですね、訴え続けていないでしょうか。またここでですね、理屈というのはですね、計算的な考えを表す言葉です。自分の損得の計算ばかりしている、そのことを中心に生きている、こうすれば自分が得するか損するかというのが第一になって生きてしまっている。まあ、確かに不平不満を言いたくなるような現実があります。いろんな意味で何も計算しないでぼーっとして生きていける世の中ではありません。けれども私たちはまさにそのことばかりに心が支配されてしまう、そしてそのような中で 私たち自身が次第に生きる喜びをそがれていくんです。生きる希望がそがれていくんです。生きる力がそがれていってしまうんです。それが私たちを知らず知らずのうちに支配していく罪の力なんですね。もちろん計算しなければ生きていけません。でもそのことがそのことばっかりになってしまうと、一番そのなんていうか本末転倒になってしまって、肝心な生きる力がそがれてしまうわけです。けれども私たちは今やキリストにおいて、イエス様において、イエス様の中に生かされているものとして、不平不満を数えるのではなくて、主の恵みを数えて生きるものとならせていただいているんです。イエス様の救いの恵みは、この世のものには変えることができない大きな喜びを私たちにもたらしてくださっています。またイエス様の愛の恵みに気づくところから、いろんな今与えられている具体的な恵みが見えてくるんです。ないものじゃなくて、与えられるものが数えられるようになってくる。パウロはその喜びに満たされていました。パウロがこの時にですね、この世的には牢屋に入れられていた不自由な囚人であった、その状態の中でパウロにこういう手紙を書かせられた、これもやっぱり私は神様の一つの技だったと思うんです。この状況にすごく象徴的な意味が込められていると思うんですね。イエス様の救いに預かり、罪の奴隷であった、罪の囚人であった、そのところから解放された私たちは、この世的にはどんな不自由な状況にあっても、ある意味でパウロのような囚人となるような囚われた状況にあっても、なおそこから喜びに満ちて人生に立ち上がっていくことができる、自由に生きることができる、そのことがここには象徴されていると思うんですね。私は大阪にいた時、教会士というですね、仕事をしていました。牧師をしながら刑務所にいる人々にイエス様のことを伝える話をですね、させていただいていました。私が関わっていたのは女子 の少年院だったんですね。もう14歳ぐらいから20歳ぐらいの子たちがいて、そういう子たちにですね、メッセージを語ってたんですけれども、やっぱりですね、むしろそういう子たちは本当に真剣に聞くんですね。で、後で感想文なんか読ませてもらうとですね、もちろん人によってそれぞれですけど、本当に深くですね、聖書のメッセージを受け止めている子たちがいるんですね。わ、すごいなってですね、むしろ私が励まされるというか、気づかされることがありましたですね。イエス様の御言葉の力っていうのは本当にすごいんだですね。そのことをですね、思うのであります。そうすれば咎められるところのない清いものとなる、横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子となる。そしてそのようにして、あなたたちは世にあって星のように輝くのだ、そうパウロは言います。この言葉だけ聞くとですね、とてもちょっとそれは自分には無理かなと、そうですね、思って尻込みをしてしまう言葉だと思うんですね。火の打ち所がないものになるなんてですね、やはり以前の前の大阪の教会でも、先生、私は火の打ち所のないものだと決してなれませんとですね、言われた方がいましたけれども、やはりですね、正直そう思いますね。確かにそうですけれども、これもですね、しかし咎められるところのない清いものに、火の打ち所のない神の子に自分でなるように努力しなさいとパウロが言ってるのではないんですね。そうじゃなくて、自分は本当に欠けが多い弱いものであるけれども、イエス様の救いの恵みに預かって、もうイエス様の救いの中に入れられているんだと、そのことを思い起こして、その喜びと感謝に満たされて歩んでいく、その姿がおのずと、私自身にはそのような、私たち自身にはそのような自覚がないとしても、パウロに言わせれば、それは神様の前に清いものとなっている姿なんですよ、神の子となっている姿なんですよと、そうパウロは言ってるわけです。 思えばですね、この世にあって星のように輝くっていう表現は、パウロの意図を超えて、その点でですね、深い意味があると思うんですね。夜空に輝く星をですね、皆さんも見たことがあるんじゃないでしょうか。私は大学生の時にですね、部活の、合宿で蔵王というね、東北の蔵王というところに合宿した時があって、その時が一番すごい、星空を見ることができて、もうものすごい感動したんですけれども、満天の夜空にですね、星がこう輝くですね。都会にいたらなかなかそれは見えないんですけれども、そういうところに行くとですね、見えるわけですね。で、その星の多くというのは、自分で実は光ってるんじゃないんですね。そのことをまあ学校で習ったことが、あるいはプラネタリウムでも習ったりするんですけども、皆さんもあると思うんですね。星の多くは自分で光ってるんじゃないんです。太陽とかそういうね、いくつかの光ることができる燃えている星があって、その光に照らされている。照らされることによって、まあ、私たちが見る星、まあ、月がまさにそうですけれども、星の光に照らされて、それで自分でその星が光っているように見えるわけですね。ちょうどそのように、私たち自身が自分で光るんじゃないんです。自分の力で光るんじゃないんです。そのことが求められているんじゃないんです。そうじゃなくて、イエス様のその救いの恵みの中に入れられている、そのイエス様の光り輝きに、私たちが照らされる、照らし出されていく、その姿が私たち自身には、そんな自分がですね、輝くなんて無理だ、ね、火の打ちどころのないものなんかなれるわけがないと思っていても、でもイエス様の、そんな私がイエス様の隙の中に入れられているんだと、そのことを思い起こす、そしてそのイエス様の光に照らされることによって、その姿がパウロに言わせれば、光り輝く姿となるんですね。神様の前に清いものとして、火の打ちどころがないものとして、そしてその暗い世の中に星のように輝いて、私たちが輝くということは、人々に、他の人々、まだイエス様のことを知らない、そして本当に暗い世の中で人生押しつぶされそうになっている、行き詰まっている、八方塞がりになっている、そういう隣人に、本当の光、あなたを照らす光がここにありますよと指し示すことができる。そういう一人一人となっていくことができるんだ。世のイエス様がですね、あなた方は世の光であるって言われたのは、あなた方が光りなさいってことじゃなくて、私の光に照らされることによって、あなたたちがそういう役割を果たすことができるよ。ですね。まあ私自身も前も言いましたけど、大学生の時に初めて教会に来て、そしてですね、やがて信仰に不思議と導かれたわけですけども、それはやっぱりその時の教会の方々の存在が大きかったですね。うん、そっと絵はがきをくださったご婦人がいらっしゃってですね、そのはがきにすごく励まされたですね。そこに聖書の言葉が、一粒の麦死なずば一粒のままである、しかし死なば多くの実を結ぶというその言葉が書かれていて、私はその言葉の意味が正直分かりませんでした、その時。でもやがて不思議と、やっぱりそのイエス様の言葉の力ですね、教会にまた行こうと思う力が与えられてですね。やっぱり私たちはそうやってイエス様に照らされて、また隣人をまたそうやってイエス様の光に導く、そういう役割が与えられていくんですね。パウロは、私たちが世にあって星のように輝くとき、それは世にあって命の言葉をしっかり保って生きることになると16節で続けています。命の言葉とは何でしょうか？それは今まで申してきましたように、イエス様の救いの恵みのことです。イエス様の御言葉のことです。あるいはイエス様ご自身が御言葉であると。命の言葉であると言ってもいいと思います。私たちの罪を許し、私たちを罪の力、死の力から解き放って、神の子としてくださった。そのような、誠の命を与えてくださった、そのような、イエス様自身と、ご自身と、その救いの恵みの御言葉のことです。 私たちはイエス様という命の言葉によって喜びと希望が与えられ、その光に照らされて世にあって星のように輝くことができるのでありますが、そのことは同時にこの世にイエス様という命の言葉をしっかりと保つことにつながっていくんだということです。ですからまた私たちはイエス様の命の言葉を、イエス様ご自身を繰り返しいただかなくてはなりません。それがこのような礼拝の時であります。人生の日々の中でも、何があっても、悲しいことや辛いことがあっても、嵐吹くことがあっても、この主日の朝、主のためにとりわけ礼拝を共に守り続ける、それは自分自身を救うだけじゃなくて、その歩みが、その歩みによって主に照らされたその私たちの姿が、この世のどこかで誠の命を知らずに、外からも内からも迫るこの世の闇に飲み込まれそうになってあえいでいる人々に、主の命の御言葉をに導く、そんな尊い御用につながっていくのであります。さてパウロはこのように語った後で、16節の後半、こうして私は自分が走ったことは無駄でなく、ロークしたことも無駄ではなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょうと、そう言いました。まあこれは今、実際にはキリストを述べ伝える彼が、述べ伝えているゆえにですね、捕らえられ、牢獄に入れられ、そしてやがて、殉教の死を遂げなければいけない。そのパウロが語っている言葉であります。そういう、もう、この世的には本当に深刻な状況が迫ってくる中で、パウロはしかし、こういうことを言ってるんですね。で、パウロがここで言うキリストの日というのは、聖書が告げている終わりの日のことです。この聖書が言う終わりの日というのは、イエス様が再び来られて、神の御国が完成する、そういう日だと聖書は言います。パウロは、その時こそ自分のこの世での労苦の全てが報われる時だと言うんですね。私たちはこのことを信じる信仰が弱い人が多いですけれども、パウロはしっかりとそのことを覚えて、キリストの日に御国が完成するんだと。そしてその時こそ自分の労苦が報われるんだと、そう確信してるんですね。皆さんもそれぞれに人生でいろんな労苦を負われてこられたと思います。また今もなおその労苦の中におられる方がここに多くおられると思います。でもその労苦のすべては報われるんです。無駄だったことは何一つないんです。そのことを本当に確信できるのも、イエス様の救いの恵みに預かっているからこそなんです。キリストにおいてということが本当に深く私たちの心に根ざすときに、私たちはすべては無駄でないんだということが本当に分かってくる。そしてだからこそ私たちはキリストにおいて喜んで生きることができるんですね。パウロはこの信仰に生き、主の救いの恵みに満たされているならば、自分がたとえ皆と一緒に守る礼拝の中で生き贄とされ、その血が注がれることになっても、私はあなたたちと共に喜ぶとまで言っています。まあこれはちょっとですね、極端な、まあある意味でパウロらしい強烈なあの表現ですけれども、まあ要するに、それくらい主の救いの恵みに預かるっていうことはすごいことなんだと、そう言いたいんだと思うんですね。あるいは実際パウロが先ほども言いましたように、もう今実際牢獄に入っていて、この後もう処刑されるってことが、パウロ自身分かっていたのかもしれません。まあそのような厳しい現実が、この一見ですね、極端な表現の背後にあるのかもしれません。そしてそのことも、やっぱり今ですね、先ほども言いましたように、フィリピの教会の人々の心を揺さぶってた、信仰をですね、弱くさせていた、そういうことがあったかもしれません。けれども、パウロはいずれにしても、一見、その死という、誰もが経験しなければいけない、この世のある意味で最も悲しい、厳しい現実においても、キリストの日を待ち望んで、イエス・キリストの命の言葉に預かる礼拝を共にして、そうしている私たちには、なおそこで喜びを 共にすることができるんだと言っているんですね。死を迎えるその時にも私たちは喜ぶことができるんだと、そういうことを言うわけです。でそれもまさに何かですね、無理して言ってるんじゃなくて、やっぱり私も前の教会でもたくさんの人々をの葬儀を行ってきましたけれども、そしてこの教会でももう一人の葬儀を行いましたが、キリスト教の葬儀において私たちが経験することだと思うんですね。もちろんその方を失ったことは悲しいし、辛いことです。ご遺族の方々は涙を流されます。でもそれとともにキリスト教の葬儀では一緒に主を賛美して賛美歌を歌って、悲しみの中にも喜びがある、平安がある、そういうことが確かに私たちに与えられるんですね。虚しい葬儀ではないんです。不安な葬儀ではないですね。希望がある葬儀であるですね。御国での再会が約束されているですね。そういう喜びがあるお別れなんですね。そのことを覚え、私たちもまた世にある限り様々な苦難や試練の中にも礼拝を共に守り、主の命の言葉を繰り返し保ちながら、世にあって星のように輝き、キリストにおいて共に喜ぶものとなっていきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、今朝はフィリピの信徒への手紙からあなたの使徒パウロの言葉を通してあなたの福音を聞くことができましたことを感謝いたします。私たちは今共にキリストの光を受けて、その喜びを共にしています。それゆえに、神の子として、世にあって星のように輝くものとされている。その恵みを覚えて、絶えずあなたの命の言葉に立ち返り、共にあなたにある喜びのうちに歩んでいくものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。